お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
インタビューでお話を聞きしたのはワニ研究者の福田祐介さんです。福田さんはノーザンテリトリー政府の野生動物の保護管理をする部署で主にワニの研究をしています。また福田さんはワニに関する著書もしも人食いワニに噛まれたらを執筆しています。インタビューでワニの研究者になった経緯や調査について、また福田さんの面白いと思うワニの生態についてなどお聞きしています。まず福田さんにお仕事でどういったことをしているのかお聞きしました。
主に、野生にいるワニの個体数を調査、モニタリング調査して、調査の結果を、報告書や論文にまとめて連邦政府や関係機関に報告する業務が主です。あとはそれに関連した他のワニの生態的な研究もしています。
この業務をしてもう 14、5 年になるという福田さんに、このワニの調査ではどのようなところに行くのかお聞きしました。
ノーザンテリトリー内の、主な河川、大きな川をメインに、調査に行きますね。定期的に調査する川はノーザンテリトリー内の8本の川を主に調査して、その他にもカカドゥ国立公園内の川なども調査の手伝いに行ったりもします。
それはジャングルのようなところなんでしょうか？
そうですね、基本的には手つかずの自然の川なので、河口からマングローブが広がってそのまま上流に、だいたい長い川ですと100キロぐらいこう長く上流に続いていく川を調査してます。
どのような調査になりますか？
夜間、夜に船を出して、小型のボートなんですけれど、そこに、基本的に 2、3 人乗り込んで、川の河口から上流に向かって登っていくんですけれど、手に持ったライトで光に反射するワニの目を数えて、ワニを1頭ずつ数えて、その位置情報とか全長とかを記録していく調査です。
この夜の川でワニの目にライトを反射させて行う調査、ワニの目はどのように光るのでしょうか？
角度によって反射する目の色は変わるんですけど、基本的にはピンクとか赤に光って、強いライト、車のヘッドライトぐらいの強いライトで照らすと、500メーターとかに先にいるワニの目でも見つけることができますし、あとはワニの赤ちゃん、すごいちっちゃな目でも何百メーターも離れてても見つけることができます。
そしてワニを見つけると、そのワニに接近し情報を取得するということです。
反射する目を見つけるたびに、その都度船でできる限り近づいていって、でワニの頭の長さとかから、ワニの全長を推測して、その全長と位置ですね、位置情報を GPS などでコンピューターに打ち込んでいきます。
危険なことなどないですか？
そうですね、基本的にはそんな危険なことはないですね。少なくともワニに関しては、ワニが襲ってきたりとか、ワニに噛まれそうになったりとか、そういうことは今まで一度もないです。
現在このようにノーザンテリトリーの大自然の中で活躍する福田さんですが、小中高と東京にいて、高校1年生の頃は将来の夢も希望もなかったということです。一体どうしてワニ研究者になろうと思ったのでしょうか？
小中高は、東京にいたんですけれども、特にやりたいこととかも、そういう何と言いますか、夢や目標とかもなかったんですけれど、でも、高校1年生の時、ある日テレビで見た、動物のドキュメンタリー番組だったんですけれど、そこに、オーストラリアノーザンテリトリーの野生のワニと、そのワニの研究者の人たちが映ってて、それを見た瞬間に、ああ自分も将来そこに行ってワニの研究者になろうと思ったのがきっかけです。
福田さんはその時の衝撃についてこう語ります。
自分でもなぜかよくわからないんですけど、そのテレビの画面に映るワニの姿を見た瞬間に、もうなんかしびれたと言いますか、雷に打たれたような衝撃で、それ以降はもう ワニだけになってしまいましたね。
それは自然の中をゆっくりと泳いでいく大きなワニの映像で、ワニが生息している風景丸ごとに魅了されたということです。
画面越しでもその美しさですね、この地球上にそんなこんな動物がいるんだっていう衝撃もあったと思います。
次にそのワニとの出会いから現在に至るまでの経緯を聞きしました。
そのまま、日本の高校を出まして、そのノーザンテリトリーにあるダーウィンの大学にすぐ行きたかったんですけれど、すぐ大学入るには英語力が足りなかったので、2年間、日本で英語の勉強をして、英語のテストを受かったのが最終的に、20歳の頃ですね。で、20歳になって、ダーウィンの大学に入学して、そこで動物学をメインに学びまして、でその後大学院も少しやって、25歳の頃に卒業後ノーザンテリトリー政府に研究員として就職しまして、でその後2007年8年あたりから、野生動物の調査研究をする部署で、ワニ専門の研究職員として働いて現在に至っております。
福田さんが実際にワニの生息地に調査に行くとき、テレビで見た環境とは違うこともあるようです。
最初の頃はその初めてワニの生息地とかに入ったときは、以前日本のテレビで見た風景そのままですごい感動したんですけれど、今でもすごい綺麗だなと思うんですけれど、やはりテレビで見るのと実際行くのではだいぶ違って、実際に行くとすごい暑かったりとか、蚊とか虫もものすごいいっぱいいたり、結構過酷な、人間がなかなか気軽に入れるような環境じゃないなというのは思い知らされましたね。
福田さんがオフィスで働いているときは、調査の分析や論文を書いたりし、学会やジャーナルで発表するとのことです。現在書いている論文についてお聞きしました。
基本的にはそのワニの頭数調査、個体群モニタリングの結果をまとめたものを論文にしたりするんですが、そこから派生してさらに、ワニの行動ですね、ワニの移動のパターンとか、どのくらいの範囲で動き回ってるのかとか、そういうことも調べて、論文にしたりしてます。
これについて詳しくお話ししてもらいました。
イリエマニなんですけど、イリエマニは、海水と、淡水の両方に生息できて、ですので川と海を自由に行き来できるワニなんですけれど、かなりの広範囲を動き回るので、ですので川から川へ移動していたり、もしくは、島から島に移動していたりということもありまして、でそれがどのくらいの頻度とかで動いているのかとか、そういうことは分かっていなかったので、近年ではその GPS をつけた追跡調査や、あと DNA を調べて遺伝的なつながりを見て、どういう動きがあるのかとか、そういうのも見てます。
ワニのコミュニケーションの取り方というのはどういったものがありますか？
まだ全然分かっていない分野なんですけれど、基本的にはワニの声ですね。ワニは爬虫類の中でも珍しく声を出せる動物なんですけれど、そのうなり声とかでよくワニ同士コミュニケーションしてるところを見ますね。大人になると重低音の低い声でその自分の縄張りをアピールしたり、喧嘩するときにすごいうなってたり、もしくはこちらが船で近づきすぎちゃったりしたときは威嚇として低い声でうなられたり吠えられるようなこともたまにありますね。犬のように吠えるわけじゃないんですけど、低い声でこうバッと一瞬言われることはよくありますね。
福田さんは著書もしも人食いワニに噛まれたらに、ワニは内耳で地球の磁場も感じ取っているのではないかと考えられていると書いていました。これについてお聞きしました。
それはワニの移動のについての研究なんですけれど、ワニは例えば捕まえたワニを全く違う場所に移動して離した場合でも、元いた場所に戻ってくるという、戻ってこれる能力があるんですけれど、 それはどうやって戻ってこれるのかというのはまだよくは分かってないんですけれど、ワニの内耳、耳の奥と頭の脳の方で、地球から出てる磁力を感じ取って、少なくとも方向だけは方位磁石のように感じ取れてるのではないかと今言われてます。基本的にワニはどの種類でも既存本能を持ってまして、他の場所へ連れてって話しても帰ってくるという、強い傾向能力がありますね。
福田さんが面白いと思われるワニの生態などはありますか？
そのワニの移動能力、帰巣本能の研究の一つで分かったんですけれど、場所によっては複雑な地形だったり、複雑で急な海流が流れているところとかでは、必ずしもワニは元いた場所に戻れないということが分かりまして、おそらくワニは方向しか分かってないので、細かい地形までは全ては行ったことのないところでは把握できないので、時には迷子になってしまったり、方向は分かってるのに地形が難しくて帰れないので、結局は諦めてその新しい場所に落ち着いてしまったとか、そういうこともあるのが分かってきまして、そういうのは面白いなと思いますね。
では今後調査したいと思われていることは何でしょうか？
そうですね、今まで、ノーザンテリトリーもしくはオーストラリアの中だけだのワニだけだったんですが、今後は、オーストラリア以外ですね、外国近隣の国のワニの調査もしていきたいなと思っています。例えばオーストラリアと東ティモール、パプアニューギニア、ソロモン諸島とか、そういった国々の間もワニは移動しているのではないかと言われているので、そういったことも調べていきたいなと思ってます。
最後に福田さんはワニへの思いを語ってくれました。
今までは自分がワニのことを知りたいから、研究したいからという気持ちが強かったんですけれど、ここ数年は自分がどうこうというよりも、その実際に目で見る野生自然の中にいるワニですね、そのワニのためにワニの保護につながるような研究をしたいなという思いが強くなってます。自分のためにからいつの間にかワニのためにと変わってましたね。
テレビでワニを見た日以来、ワニ以外にやりたいことが考えられなくなったという福田さん。またこのパッションは今も変わらないどころか、ますます強くなっていくということです。インタビューでお話をお聞きしたのは、ワニ研究者の福田雄介さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。